青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。そして今回アシスタントを務めさせていただきます小高真央です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今回のゲストは株式会社ライフクリエイト代表取締役有富秀さんです。青木さん、有富さんは。
はい、有富さんはですね、もう2018年に初めて、まあ、私どもの研修に参加いただいて、それから非常に親しくお付き合いしてるんですけど、実は今年ですね、東京証券所のですね、プロマーケットに上場した、もう後で自己紹介してもらいますけれども、今新進気鋭の素晴らしい経営者です。
はい、
はい、
さあそれではこの後株式会社ライフクリエイト代表取締役有富秀さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ライフクリエイト代表取締役有富秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
それではゲストのプロフィールをご紹介します。有富秀さんは福岡県を中心に広島県、山口県、沖縄県でリユースショップや質屋、便利屋を事業とする株式会社ライフクリエイトを運営、代表取締役として日本一の御用聞き会社になるというビジョンを掲げ、2022年は17億円の売り上げを作り、その後も順調に売り上げを伸ばし、今年7月、東京証券取引所が運営する東京プロマーケットへ上場を果たしています。さあ、有富さん、福岡県を中心にビジネスを展開されているということなんですが、今日も福岡県から。
あ、そうですね。あの北九州空港から参りました。
遠方からありがとうございます。
ご苦労様です。
ありがとうございます。
お願いします。さあ、有富さんが代表取締役を務めていらっしゃいます株式会社ライフクリエイト、今リユース事業と便利屋とご紹介させていただいたんですが、はい、うん、具体的にはどのようなことを行っているんでしょうか。
そうですね、リユース事業は、まあ、お客様から、ね、商品を買い取りして販売をするという事業がメインですけども、まあ、その商材がやはり様々ありますので、例えばもう一番分かりやすく言えばブックオフさんとかっていうのはですね、うん、本を売って買ってと、うん、私たちで言えばあのブランドや金属とか高級時計などをですねお買い取りして販売をしたり、質屋さんとしてですね、まあ、お金をお貸ししたりとするようなお仕事と、あともう一つ今一番こう、店舗展開をどんどんやっていってるのは、実はあの電動工具に特化したリユースショップをやってます。
電動工具、
そうです、はい、でそして21年前ですかね、約その時から始まあのやってますあの便利屋事業は、うん、まあ、今はですね、とあの主に遺品整理とか生前整理とか、うん、お片付けなどをメインでやっておりますけども、うん、まあ、様々なハウスクリーニングからですね、お引越しから、うん、時にはですね本当に便利屋らしい犬の捜索をしたり、うん、そんな、ね、仕事をやったりしております。
すごい、
犬の捜索、
はい、
何でも幅広いですね。
すごい、
そうです、
ね、これはすごい、はい、
便利屋とリユース業、いろいろお話伺いたいんですけれども、はい、どちらが先などあるんですか。
便利屋から先ですね。
そうなんですね、はい、その後にリユース業も始められたと。青木さん、こういうビジネスの形もあるんですね、うん、
いや素晴らしいですよね、まあ、あのでもね、これはあのビジネスの基本っていうのはあったらいいなを形にすると、
はい、
このこんなサービスがあったらいいな、こんな商品があったらいいな、うん、こんなことしてもらえたら助かるな、
うん、
もう全部そういうサービス業の本質にあるものは、やはりお客様の望みを叶えることなので、まあ、そういう意味では非常に理にかなったお仕事ということですよね。はい、
なるほど。さあ、そんな青木さんと有富さんのご関係なんですが、まあ、先ほどもお聞きしましたが、改めて青木さんよろしいですか。
はい、まあ、2018年に私どもの研修に参加いただいて、非常に真面目な経営者なので、もうそこからもう本気で学んで、もう全てのプログラムをもう学んで、そして実はこの全てのプログラムを学んだ人だけが入れる講演活動を通して、日本の社会をより良い社会にする、いじめ差別のない明るい社会を作っていこうという、まあ、財団があるんですね、日本プロスピーカー協会、まあ、私が代表理事をしてるんですけど、
はい、
まあ、そこの、プロスピーカーにもなり、そして今九州を中心にですね、まあ、支部まで作られて、もうすごい活動をしてくれています。はい、そういう方です。もうとってもね、モデル的な受講生ですね。はい、素晴らしいです。
有富さん、今すごくこう恥ずかしそうにでも笑顔に聞いてらっしゃいましたが、いかがですか。
いや、嬉しいです。本当に優等生です。
ご自身で優等生、はい、自他ともに認める優等生ということで、はい、そんな優等生の有富さんに伺っていきたいと思います。はい、まずは問題を抱えた会社が東京プロマーケットに上場した奇跡ということなんですが、うん、問題を抱えたライフクリエイトはもともとちょっとこう荒れていたというか、そんなお話も伺ったんですが、
うんうん、はい、まあ様々あるんですけどもう一番大きなのはやはりこう、まあ、僕ら業界的にもですね、うん、多いんですけど、やっぱり不正が非常に多くてですね、
不正、
そうです。まあ、しかし、まあ、その多いって言っても毎年1回2回誰かが不正するという、そんなね会社、それなりに育った人しかですね、そういうのできないので、店長クラスとか不正をする、もちろん見つけて辞める、その繰り返しだったりとかですね、社内不倫が往々にあったりとかですね、そんな状況下だったということです。
はい、なるほど。まあ、そんなこうトラブルが続く中で、会社の存続に関わる決定打になる出来事があったというふうにも聞いているんですが、
これは9年ぐらい前ですかね。まあ、その横領の中で当時26歳のですね店長が、まあ、結果ですね1500万円近く横領してたんです。で、まあ、正直ね、本当に僕ね可愛がってて、まさかその子がやってたと、もう、ま、気づかなかったんですけど、まあ、調べてる最中にですね、彼がお昼休憩にちょっと外に行ってきますと言って外に行って、まあ、結果帰ってこなかったんですね、そのまま。はい、でも帰ってこなかった理由っていうのはなぜかというと、彼はもう自分がやったのがもうバレるともう分かったんでしょうね。そのまま近所のマンションから飛び降りて亡くなってしまったんですね。
それはすごい、
もうね衝撃すぎて、まあ、その時の記憶は正直ちょっと曖昧なところも正直あったんです、あるんですけど、まあ、そういうことが起こっている会社って何なんだろうとか、うん、自分が解消している意味って何なんだろうとか、うん、生きている意味が何なんだろうぐらいまで考えて、うん、まあ、そこから何か変わらないといけないなと思って、はい、いろいろと多くのセミナーに受けまくったり、いろんな講演会 に行ったんですけど、うん、変われずに、うん、そして青木社長の当時スタンダードコースというのを受けて、そこから俺も変われるかもしれないと思って、はい、優等生になりました。
はい、いや今曖昧だったというお話もあったんですけれども、うん、はい、こうもうやめたくなる、投げ出したくなるような気持ちにはならなかったですか。
なりました。はい、うん、初めてもう会社を辞めようかなというか、もうしようかなと思いましたけど、でもね社員さんもいますし奥さんもいますし、うん、あとはやっぱりプライドですかね。うん、ここでやめたらみたいなところはあったかもしれないですね。
なるほど。まあ、そんな中でそういう問題もある中で、うん、会社としての売上というのはいかがだったんでしょうか。
売上はですね上がってました。売上は上がってましたね。
なるほど。じゃあこう売上が良いことでそのトラブルもこう払拭みたいなことはちょっと叶わなかった、
そうですね。けど売上が 青木社長から教えていただいたことですけど、やはりこの物心両面の幸せって、物がお金が売り上げが上がっててもこの心の部分が幸せじゃないと、いや本当にこうもう自分のなんかこう価値がないっていうぐらいまでこう落ち込んで、ね、自分も本当にこう落ち込んでいたましたので、まあ、そういうところはあったかなと思いますね、はい、
青木さん、ここまでちょっと壮絶なお話
ですが、
いかがですか？
まあ、本当にそうですよね。だから、まあ、人生の目的が変われば人生の質が変わる。結局ね、まあ、当時のおそらく有富さんは、まあ、一生懸命非常に苦労した子供の頃大変経済的にも苦労した方なので、うん、おそらくそのお金をまず稼いで、うん、その家族や自分の身内、また社員もそうですけど、まずお金を稼がないと幸せになれないと思って、おそらくね、この経済というものが基軸になった経営をしていたんだと思うんですよ、
うん、
で、私の研修を受けて人生の目的、まあ、もっと言うと仕事の中に人生があるのか、人生の中に仕事があるのか、あなたは誰のために、何のために、なぜ成功したいんですかと、そしてあなたにとって一番大切なものは何ですかと、このおそらく人生の目的に気づいたんだと思うんですよ。そこから選択が変わったわけです。だから努力よりも正しい選択を優先する、
うん、
はい、そういうことなんですね、うん、人生変わりました、
うん、そう、選択を考える選択をもらったというような感じなんですかね。まあ、すごく信頼していた方にこう裏切られてしまったという話もありましたが、うん、こうすごく信頼を置いていた方に裏切られた時っていうのは、うん、どのように青木さん対応というか、うん、あるべきなんでしょうか？
結局ね、まあ、理屈というかロジックとしては、自分と未来は変えられるけれども、うん、他人と過去は変えられないんですよね、うん、
はい、
だから裏切るか裏切らないかっていうのは、その裏切られたっていうのは一つの解釈なんですよ、
うん、
要は不正、
はい、
不正が行われたっていうことは、その人なりの事情があったんだと思うんですよ、
うん、
例えばプライベートで借金を抱えていて、うん、どうしてもそれを返さなきゃいけないとか、ということは、もともと有富さん自身も情のある叩き上げの経営者ですから、うんうん、問題を抱えているような人を面倒見てたと僕は思う、
うん、
そして情をかけて何とか更生させようとか、割と叩き上げの経営者ってね、
うん、
情が先行してしまって、
うん、
本当は採用しちゃいけない人採用してるっていうのが、まあ、我々のこうプロの、うん、なんていうの、コンサルタントから見ると採用の失敗が8割なんですよ。
採用の失敗。
そう。でもそれはね、ロマンがあるし、自分も苦しい中どん底から上がってきた人間なので、うん、お前もできるってこう思っちゃうんだよね。
うんうん、
だけどやっぱり弱い人って悪い人になっちゃうんですよ、
うん、
だからそれは相手の問題じゃなくて自分のせい、つまりそういう不正が働かない仕組みをどうしたら整備できたかとか、
うん、
だから、まあ、有富さんは人を責めるとか相手に問題があるというよりも、自分がもっと経営者として成長しなければならないと、そんなふうに思ったと思います。どうですか？
いや、もうおっしゃる通りですね。でも本当に僕が教えていただいたのは、今まで他責にしてたんですよね、 お前がとかあいつがとか。でもその責任、自分が源という言葉をいただいた時に、いや本当にそうだなと思ったんですね。全てに起こる現象っていうのはやっぱり自分が作り出したものなので、だからこそ自分自身が変えていかないといけないし、全て起こってるのは自分が源だって思った方が楽なんですよね、後から考えたら、人のせいにするよりも。だから僕が成長しようとか、うん、本当にそう思って、僕も今素直にずっと学び続けて成長中です。
2018年に初めて受講されたと伺いましたけれども、うん、はい、初めからもう最初の方から あ、これはもう買われるなっていうようなきっかけを感じたんでしょうか。
どうですかね。でも青木社長が成功は技術とおっしゃってました。だから技術なら僕でも買われるかもしれないなと。正直やはり初めはね、分かんないけどまずやってみようと、3年6回受けてほしいと、受けろ、受けてくれということで、もう僕は本当に素直なんで、まずそれをやってみようと思って、受けていきましたね。
3年6回の再受講を3日間の研修を6回受けて、アチューメントマスターという盾ももらったんですよ。そうそうそう、真面目なんですよ、やっぱ優等生なんだよ
僕ね、だからもうハマったらね、もうとにかくもうそれしかやんない、もう絶対、ボクシングもそうね、ボクシング の, あのプロのライセンス取った時ももうそれしかやらなかったし、もうこの学びももう本当にこれだと決めたらとことんやるっていう、
いろいろなこう講座を受けまくったと先ほどもお話しいただきましたが、はいはい、青木さんの講座はどんなところが違いましたか。
あのまずね、全ての講座って素晴らしいものばかりなんですよ。でも知って分かって終わりなんですよ、知って分かって終わりなんです、
はい、
このアチメントさんの講座は知る分かって行うできるというところまで引き上げてくれるわけ。だからトレーニングプログラムになってるんです、そして最後にこの分かち合うという段階まで、このプロスピーカーになることによって分かち合えるようになる、僕実は人前で1分も喋れなかったんですね今この前はあのアチメントさんのね、あの会であのコンベンションっていうね、
そう
で1000人の前でお話をさせていただいたんですね、去年。で僕ね本当に1分も喋れなかった僕が、やっぱここまで分かち合えるようになったのはもう間違いなくこの技術のおかげなので、
トレーニングだね、
トレーニングです。
それどうして話せなかった。
僕ねもう簡単に言えば全部自分に矢印が向いてたから、社長だからとか、ちょっとかっこ悪いからとか、学がないから言葉のチョイスが間違ったらバカと思われるかもしれないとか、本当にそんなことばっかりだった。でも相手に矢印を向けて本当にただ伝えたいことを伝えるということだけ、そうすることによって、あの全然こうひるむことなく喋れるようになりましたね
、はい、すごく有富さん自身にも変化が
ありました、本当に、
そして社内にも変化があったのかなと思うんですが、今振り返るとどのような変化ありましたか。
そうですね、私が学んで、そして1年後に妻やそして役員も学んでくれて、そこからやはりこう随分変わってきました。今では新卒の社員さんが学んでくれたりだとか、ちょうど昨日あれです、 ATC があの3日目終わって僕行ってたんですけど、あの本当にこの学ぶ文化ができた、そして先ほどね青木社長もおっしゃってましたけど、中途採用ばかりでずっとやってたんですけど、新卒採用ですね、あのやり始めて、ちょうど2年前からアチメントさんにもあの支援していただいて、いい優秀な新卒の社員さんが入ってきて、大きくまたそこも変わってきました。今まではうちの会社には新卒なんて絶対入るわけないと思っていたから入らなかったわけで、
そこだね、
そう、うちの会社は素晴らしいって本気で思えるようになって、だから新卒も絶対幸せにすると、もう 100% 決めてやると決めた時にたくさんの人が集まってきました。
従業員の方の働く姿勢ですとか思いっていうのにも変化、何か感じられましたか。
そうですね、何でしょう、やはりこう僕が描いたものを常に挑戦してたくさん失敗もしてるんですけど、その姿を見て、あ、僕たちも社長がこんだけ頑張ってるんだったら僕たちもやれるかもしれないって言って、でたくさんの挑戦をしてくれるようになりました。
青木さん、今のお話聞いていかがですか。
まあ根っこはだからとっても誠実な人なんですよ、そして一途なんですよ、ね、だから、はい、一途ゆえに厳格だから厳しいんですよ。そうするとやっぱり中途採用で入ってきた子たちの中にはやっぱりやんちゃな子もいたわけですよね、今もプロマーケットに上場してますがね、上場会社の社長なんですけど、当時はやっぱりそういう意味ではついていけなかった人もいただろうと。それと基本的には本音と建前、 弱い人って嘘言っちゃうんですよね、うん、だその嘘が嘘をまた作ってもう逃げ場がなくなる。そうすると先ほどみたいな悲劇が起こってしまった、うん、まあそれをでも相手のせいにしないでね、自分の経営に対するもう一回原点から本当に自分が自己反省して真正面から理念を作り、ビジョンを作り、長期目標短期目標きっちりと事業計画立てて、今はもう本当にあの優等生だからこそそこにはまると本当にもう成果出すわけですよ。だから僕は逆にまあ投資をしがいがある経営者だと思いますよ。はい、あのね失敗経験してる人の方がもう元には戻りたくないっていう気持ちもあるし、逆にね信用できるんです。一回も失敗したことがない人の方が危ないです。だからもう有富さんは今信頼たる人物として本当にあの一生懸命頑張ってます。
なるほど、はい、今すごく大きくうなずきながらお話も聞いてましたけれども、はい、従業員の方から変化前変化後で何かこうかけられた言葉であったり何かありますか？
そうですね、でもやっぱり社長と出会って変わったとか過去言われたことなかったですから、そんなこと、そうやって言われたりとか、どうですかね、僕あの青木社長に教わったことはもうほぼ 100% 近く僕も真似させていただいたり、あのやってて、ついこの間あったのがですね、あの、はい、新卒の子とかの、親御さんのお誕生日に私あの お花とお手紙をずっと送って、だからもうすごい量を送るんですけど、はい、その人の誕生日も含めてですけどね。
あ、新卒の親御さん
に、親御さんにも送ります、僕私はですね、
へ、
うん、本当にこんな素敵な方と一緒に働かせてもらって、でもねあのご両親のこういう愛情を持って育ったからこそ、はい、こういう子が、うんっていう話をバーッと、本当に思ったことをもう嘘偽りなく書こうと思ってバーッとやるんですけど、その後に親御さんからお手紙をもらったり電話がかかってきたりして、なんか泣きながら電話かかってきて本当にありがとうございますって言われた時には、なんかあ、これがなんか幸せなんだなっていうのをなんか本当にこう感じました。それを初めはね、青木社長の言葉は分かんなかったんですよ、1年2年ぐらいは。でもやっとして今だから分かります、うん、自分 の、 あの幸せという実感がですね。
そうか、時間をかけていろんなことが分かって、なるほど、はい、まあ、そんな中で今年7月に東京プロマーケットに上場されましたけれども、はい、そもそもこう東京プロマーケットという株式市場はどんなものなんでしょうか？
あ、そうですね、まあ、基本的にはまあ東証の、そのマーケットなんですけども、基本的にはプロ投資家しかこう買えないので株式が動かないんですよね、うん、だからもっと僕、私がまずやろうと思ったきっかけは、まあ、理念経営って言って、まあ、投資家側に株をね持たれないからこそ自分のやりたいことがやれる、そして上場することによって信頼が勝ち得る、うん、そしてこれから10年20年先には必ずもうなんかもう嘘をついてる会社とかごまかしてる会社なんてもう絶対もうバレるわけですよ、うん、もう時代的には。だからこそ今ちゃんと信頼たる会社なんだよっていうのを見てもらうための、うんうん、私は東京プロマーケットに上場してますけど、うん、まあ、そういうあの感じですかね、はい、
上場するまでたくさんご苦労あったと思うんですが、うん、何かこう今思い浮かぶものトラブルなどありましたか？
どうですかね、でもやっぱ内部統制が大変だったなと思います、うん、まあ、残業からもう全てにおいてすごく大変だったなと思いますから、やっぱりバックオフィスの方、うん、がやっぱり本当に大変だった、うん、そこですかね、その支援を私もしていきながらやっていたのが大変だったなと思います。
なるほど、ただその苦労を乗り越えて上場を果たして会社に何かこう変化というものは感じられますか？はい、
そうですね、まあ、私も含めてですけど、やはりこう社員さんたちがすごくこう生き生きして自信を持っているように見えます、
うん、
まあ、これからですけども、まだまだこの先もですね見据えて私は今やってますけども、まあ、そういう希望を持って働いてくださっているように感じますので、
うん、はい、なるほど。青木さん、優等生とおっしゃる有富さんの会社が上場ということで、
はい、どのように感じられますか？そうですね、まあ、僕はあのこの8年本当にね、見てきて、やっぱり実績は実在なりという言葉があるんですけれども、 要はね、口では何でも言えるし、うん、愛というこの概念もね、うん、愛というのは誰でも口に出せるんですよ、はい、でも時間の使い方、お金の使い方、行動、実践を見た時に本当にそれが表現されているかっていうことが一番大切なんですね、うん、で有富さんは、私はずっと見てきましたけども、うん、本当にそれを実践されてます。ですから私は、まあ、うちも6万人以上の受講生がいるんですね、この3日間の研修、新規で受けてくれた方、はい、その中でも本当に、真摯に仕事に打ち込み、本当に真面目な素晴らしい経営者だと、今日は福岡からね、わざわざラジオ収録のために来てもらって、はい、今日会話してつくづく再確認しました。これからもね、ゆくゆくはもうスタンダード、ね、プライムにさらに上がっていく経営者ですから、まあ、応援をしたいと思いました、
はいはい、今応援したいという言葉もありましたが、はい、有富さん、会社として、まあ、現在の状況というのはどのようなものですか？
そうですね、本当に良、ね、くなりました。もう社員が主体的に、そして今この、アチメントさんの学びもですね、個人的にみんなも受けて、もう約40名近くですね、今個人で、社員さんたちが受けてくれて、自分の人生の目的を明確にして、そして会社とともにですね、頑張っているというようなこう社員が増えてきたなというふうに思います。
アキさん、これから楽しみですね。
楽しみです、
はいはい。さあ、今朝もあっという間にお時間が来てしまいました。有富さんのお話、改めて青木さん、いかがでしたか？
はい、まあ、先ほども言いましたけど、ともかく実績は実在、私の座右の銘なんですけどね、ですから、まあ、信頼たる人物になること、この信頼信用という無形の資産、無形の資本こそが私は一番大切なものだと思うので、まあ、理念経営のモデル、この業界では間違いなくモデル企業ですから、まあ、ぜひこれからもさらに成長してもらいたいなと、そう思います、
はい、さあ、次回も株式会社ライフクリエイト代表取締役有富修さんをお迎えします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には、青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方は、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手は、アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。